Setup Podcasting.
皆さんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは開催中のミュージアムコレクション3、それぞれの2人シリーズ、小泉純作と小林慶生に関連し、本展出品作家の一人である版画家小林慶生さんにお越しいただきました。小林さんは1975年より独学で始めた小口木版画を中心に作品を発表してきました。本展で展示されているのは、森羅万象をテーマとした作品の数々です。大きな画面に一つ一つのモチーフが緻密に表現された版画作品は、圧倒的なスケールを感じさせます。小口木版という技法で制作を続けてこられた小林さんに、なぜ版を使った表現を続けているのか、その魅力などについてお話を伺います。ナビゲーターは、当館学芸員の村上由美が担当いたします。
こんにちは。今日は本当にお忙しいところをわざわざお越しいただきましてありがとうございます。これからちょっといろいろ作品などについてお話を伺いたいと思います。先生の作品というのは、いわゆる皆さんが持っている木版画とはちょっと、違う、まあ、正確には板目木版というものと違った小口木版というものを、中心に制作されていると思うんですけれども、この小口木版の特徴というのはどういうものなんでしょうか？
一般的に言う板目木版っていうのは、まあ、紙が発明されて以後、日本ではずっと板目木版で、印刷物を作ったり、それがまあ浮世絵としてあれだけの素晴らしい画像を生み出すことになったわけですけど、小口木版っていうのは木を板目に切るんじゃなくて、輪切りにする、木の幹を輪切りにした小口の面を使うわけです。で、その技法っていうのは18世紀末にロンドンでトーマス・ビエッキという人が、まあ、完成させた技法で、明治になって日本に入ってきた時には西洋木版っていう言い方をしたんですね。と言いますのは、板目木版の場合は普通の一般的に言うのみ、日本ののみで彫れるわけですが、小口木版に使うのみはビュランって言いまして、ヨーロッパで銅版画に、初期銅版画に使った、直刻銅版に使ったのみなんです。一般的な板目の木版用ののみだと、輪切りにした木、それも年輪の詰まった硬い木を使いますから、例えば柘とか、あるいは椿とかという木なんですね。だから、一般ののみでは、刃が立たないわけですね。ですから、銅版画の用のビュランっていうのみを使って彫る。ですから硬い面に銅版画のような硬い面ですから、細い線がきれいに出るってことですね。ですから銅版画の線の場合は、彫った線にインクを詰めて刷りますから、黄版っていうことになるわけですが、小口木版の場合は彫った線が白くなるわけです。で、彫ってないところが黒くなる。技法的には同じなんですが、現れ方が逆だっていうことですね。それが小口木版です。
ありがとうございます。じゃあ私たちが木版画って言って、よく彫刻刀でやる、彫る木版画とはちょっと違うイメージなんですね。
まあ、正直言いまして、木版っていうのは、版材が木だから木版に分類してますけど、どうでしょうね。道具から言えば銅版に近いと考えていいんじゃないでしょうか。だから、で、使うインクも、小口の場合は、目が、なんて言いますか、輪切りにしてますから、水を水性で擦ろうと思うと、吸い込んでしまって擦れないんですね。だから、油性でしか擦れないっていう。また油性だから、くっきりと綺麗な線が残るってこともあると思いますけどね。
ありがとうございます。先生はなぜその小口木版を手掛けるようになられたんですか？
まあ、いろいろあって、もう迷って何やっていいかわかんない時期に、たまたま銀座で、日和崎隆夫って人の作品を目にしたんです。それが、すごく、衝撃でして、で、それが小口木版というもので作られてるっていうのは僕は知らなかったんで、後で、いろんな人に聞いて、それが小口木版だっていうことを教えてもらったんですね。で、ちょっとやってみようと思って、いろいろ調べて、 その、まあ、平崎さんまだ健在で、総計美術学校かなんかで教えてた時期でしたかね。だけどそこへ行く気にはなれないんで、自分で、資料を漁って、独学でやったわけですけども。まあ、それは、たまたま、もう一つの理由は、その頃、仕事を持ってまして、昼間、自由な時間っていうのはほとんどなかったんですね。1ヶ月のうち1日休めるかどうかみたいな仕事で、昼間はだから仕事ですから、夜しかないと。そうすると、油絵を描いてると、やっぱり欲求不満になるんです。時間不足っていうか、途中でやめなきゃいけないんで。ところが、小口を手掛けてみると、小口は一気にはできないんですね。作業が非常に緻密な作業を要しますんで。そうすると、途中で、どうせ1時間か2時間やったら、当然休まなきゃいけないわけで。ということは、1日に1時間か2時間やって、次の日またやってっていうふうなことが、そして持続していくことで作品が1ヶ月だったら出来上がると。まあ、そういうことで、生活のリズムに合ってたっていうのが一つあると思います。
本当に先生の作品を見ると細かい線で、それこそいろんな生き物がこううごめいてるような、鳥がいたり、魚、それこそシーラカンスみたいな魚が登場したりしますけれども、こういったモチーフっていうのはどこからインスピレーションを得られてるでしょうか？
正直言いますとね、小口木版で、を始めた時に、までは、板目木版で、にしても油絵にしても、僕らの時代で教わったことっていうのは、画面の中に必要最低条件って言いますかね、無駄なものをいかに排除して空間を作るかとか、要するに要素をね、できるだけ無駄な要素を省きなさいみたいな教わり方して、僕自身もそういう絵画ってそういうもんだと思ってたわけです。で、まあそれで行き詰まってたと思うんですが、ただ小口木版の場合ですと、手に取ってみると、木の年輪がそのままこう、いろんなイメージを与えてくれるんですね。もう一枚一枚全部年輪の形が違うわけで。今はもう皆さんあれだな、そういうあれはないだろうけど、古いうちで天井の羽目、の板がいろんな模様に見えて、子供の頃怖くなったような経験が僕らはあるんですが、あのイメージですね。木の持ってる生命力みたいなものが、木目になって現れてるかな。あるいはそこにシミがあったり、ひびがあったりして、もう世界があるんですよ、そこに。そこから触発されて、多分、平崎さんは、それを素直に、長範して作品にしたと思うんですね。ですから、平崎隆夫のカルパっていうものには、僕は未だに勝てる気がしませんけどね。原点の、だから、藩の持ってる生命力がそのまま、映し取られてるっていうことになると思うんです。だからそういうものでは太刀打ちできないわけだから。ただその時僕は東京に移ってきて、今16階建てのマンションの11階に住んでるんですが、ちょうど真正面に東京タワーが見えて、東京のビル群が見えるわけですね。僕は小さい頃広島の山奥で育って、高校生ぐらいの時に、高校卒業まではその後小学校5年から、琵琶湖のそば、滋賀県の大津市におりましたんで、要するに、そういう子供、魚を釣りしたり、追っかけたり、あるいは子供の頃は山の中駆けずり回ったりした、で育ったもんですから、東京に来るとそういうものがすごく懐かしく感じるんです。やっぱりそういうもんだろうと思うんですけど、だから描きたくなるっていうのか、夜、仕事の関係上夜しか仕事できませんから、東京の夜景を眺めながら仕事してるわけですよ。そうすると自然にそこにこう、そういう生き物たちの存在っていうのがこう見えてくるっていうか、なんかそんな感じがするんですね。まあ、東京に来たから多分そうな、ああいうものをモチーフにしだしたんだろうと思うのと、まあもう一つは最初に、ある作品がヒントになって、この人間が、いなくなった世界ってどうだろう？じゃあ、どういう生き物がそこにいるんだろうとか、あるいはどういう 人たち、あるいはに、生き物たちが蘇生してくるんだろうっていう、そういうことか。というのは、ビル群見てますとね、昔僕がブラジルからの帰りに見た、その、アスンシオンっていうパラグアイの上空を通った時に、岩山があって、巨大なアリの塔がこう、いきなり砂漠の中からこう、突き出してるわけですね。それが翼の、飛行機の翼のすぐ下の方まで迫ってくるぐらい高い、そんな印象を受けたんですけど、だからその前に僕はブラジルで化石にすごくショックを受けたんで、なんかそのビルがね、廃墟になって、化石になって突っ立ってるように見えたんですね。で、そういうイメージがあったもんだから、夜仕事してて、こう、夜のその東京タワーであるとかビルとか見ると自然にそれが水没したり、あるいは廃墟になって、ほこりかぶって、朽ちていくとどうなるんだろうみたいなことを勝手に想像しちゃうんですね。そこから僕の仕事、作品の中にああいうものが出てきだしたんだろうと思うんです。だから要するに僕は基本的には、これは大げさに言えば産業革命以後の近代ってものが科学の進化によって人間を時代とともに傲慢にしてきてるっていうのはいかがなもんだろうと思ってるんで、まあそれともう一つはいかなる文明も古代文明は必ず滅びてるんですね。何年持つか分かりませんけど必ず滅びてまた次の文明が起こってきて我々受け継がれてるんで、我々の文明も必ず滅びる時が来るっていう妙な予感がっていうかしてるんですけども、そういうことも含めてのが僕の作品の根底にあるっていうことだろうと思うんです。
そういうテーマをされてるからああいった大画面にこう、うん、やっぱりつながっていくんでしょうかね。うん、先生の作品はだんだんこう普通は小口の、大きさって限られてますから、小さい作品が通常の小口木版の作品って多いんですけれども、先生はその常識をこう打ち破るような大きな本当に2メートル近くあったりとか、そういう作品を小口木版で作られてますけれども、そもそもどうしてこんな大きい作品が先生作ることができるんでしょうか。
いや、これはね、いろんな要素があるんです。時代もありました。それと、もともと油絵描きになりたくて、東京出てきたわけですから。やっぱ油絵って大画面でものを考えますよね。だから、小口木版は小さくてピリッとして、小さい画面の中に広大な宇宙を閉じ込めるみたいな、まあ、岩崎さんなんかそういうこと言ってましたけども、それは一つの論理なんですけど、やっぱ大きさを、大きい画面に挑戦してみないと、画面っていうものが克服できない。じゃないかと僕は思ったんです、ね、それで大きい画面でも最初は実はただ単に大きいっていうんじゃなくて木の形をいかに絵画として使うかっていうことがに興味があったんですが、それがだんだんやってるうちにそうじゃなくてもっと普通の画面を作ってみようと思った時に、小さい画面だとなんか物足らなくなるんですね。だから例えば画面の 構図とか空間とかよく言うんですけど、トーンの階調とかそういうものは小さい画面ではどうしてもわからない、ある程度でもう解決できちゃうっていうのも一つで、もう一つは小さくてピリッとして繊細な表現っていうことが小口木版の通説通常言われているもの、あるいはそれが概念だとするならば、それをこだわる必要がどこにあるんだっていう。だってアートっていうのはね、世阿弥の家伝書の中の主波離って言葉がありますけど、主があって波が破って離離れる、そうやって繰り返して進化してくるんで、主だけじゃダメなんですよね。というふうに、まあ誰かからも言われたこともあるし、僕自身もそう思ってますんで、だから、人がやってないこと、あるいはこういうことは、小口にこんなもんいらないよって、これある詩人に言われたことがあるんです、最初の頃。そう言われると余計にやりたくなるっていうのがね、僕の性分でしたね。だけど、やっぱりそういうもんでね、やっぱり保守的な人とか、 思想的に保守っていうんじゃなくて、物事に対して保守的な人っているわけ、確実に。同時に、革新的な人もいるわけですけど、僕は、そういうことよりちょっとずれた、例えば異端と正当っていう分け方するとしたら、異端の方に近いと思うんですね。ちょっとへそが曲がってて、人がこうした方がいいよって言うと反対のことをやりたがるみたいなところがありまして、多分それで、だんだん大きくなっちゃって、で、最初は、大きい作品を1987年かな、松濤美術館の版画展があって、それが、指名コンペみたいなもんですね。その時に大きいのを作ろうと思って、3年ぐらいコラージュ試して、1年間か2年かけて作った、今度も出てますけどね。だからそれが最初なんです。で、それをやった後も、大きいのはめんどくさいからやめようと思ったんだけど、出来上がって時は満足してるんだけど、しばらく経って見てるとね、やっぱりやり損ねてる部分っていうのがいろいろ見えてくるわけなんですよ。そしたらもう一回これはやんなきゃいかんだろうつって、言ってるうちに個展のたびにずっと大きいのやるようになったっていうのが一つです。で、もう一つは、彫版の仕方、一般の人には分からないと思います。19世紀の職人が、ギュスタフ・ドレナー、ドレの、絵を彫るわけですけども、素晴らしい技術なんですね。それは、浮世絵版画の場合の、北斎なら北斎の絵を、その時代の彫り師たちが彫る、摺師たちがすると、同じような手技で、元の絵を高めていくわけですけど、それぐらいの技術を持ってる人は、日本にも何人もいるんですね。ですからそういうものと自分の線とは違うんですね。だから上手いとか下手じゃなくて自分の線で表現したい。だから下絵があって下絵をなぞるんじゃなくて下絵はあってものみで描きたいと思ったんですね。そうするとどうしてもね小さい画面だとダメなんですね。荒っぽくなりすぎちゃって。それと小さい画面だとどうしても萎縮するんです。逆に。きちんとやんなきゃっていう。だけど大きい画面だと割合自由になれるんですね。だから体中で、こう、ぶつかっていけるような、そういうムードになる。で、線にも勢いが、また勢いがなければ画面持たない。大きい画面はね。というところから大きいのをずっと続けてきてるっていうことで。
まさにビュランで描く
っていうことですね。そうですね。だからなぞるっていう考え方は僕の中にないんですね。
ちょうど1階で、世田谷美術館の1階では4月10日まで、ね、ファッション誌の楽しみという展覧会を開催しているんですけど、ここではある意味職人さんの複製を目的にした版画がたくさん並んでますけれども、やはりそういう版画と先生の版画は、
あれはね、正直、版画っていうのは、紙が発明されて以後の印刷出版の歴史をずっと作ってきた、その印刷のための手段、製版技法なわけですよね、すべてが。そうして進化してきて、いろんな発明がされてるわけです。だから出版っていうのは、当然一番の、規定になってるわけです。そこから派生してアートが生まれてるわけで、最初からアートが生まれてるわけでは決してないんで。例えばファッション誌の、イラストレーションにしても、19世紀のヨーロッパの草画本にしても、日本の浮世絵版画にしても、すべて出版物なわけです。だけどそれが残って、結果としては、その芸術性の素晴らしさで、今、浮世絵にしても何しても評価されてるっていうわけで。例えば、複製版画でもルーベンスが職人に自分の油絵を複製させて出版する。それは複製版画です。じゃあそれ価値がないかっていうと、やっぱりその手技の凄さとか、作品の質の良さみたいなのありまして、そういうものっていうのはやっぱり評価されるべきだろうと思うんです。ただ僕らの場合は、誰かが、印刷のための手段として人間の手があった時代の職人さんたちの手技の冴え、あるいは彩色の技術の冴えが、ああいうファッション誌の場合でも、本として非常に、香り高いものを作ってるわけですね。それは認めます。 だけど僕らは人間が、機械がまだ進化する前に人間の手でやってたことが、機械が進化することによって人間の手がいらなくなったわけですね。だからファッション誌でも面白いのは、初期のモノクロの銅版画と、それからだんだんエッチングが普及してきて、それ手彩色で色がついてくる。で、それがずっと19世紀、20世紀にかけて、今度はリトグラフが出てくる。と、リトグラフで今度は作る。で、最後、小口木版も一部ある。下手くそなのが。だけど、面白いもんで、銅版のあの緻密な線の魅力と、やっぱりリトの描いた線がそのまま表現できた。ちょっと違うでしょ。なんだろうねっていう。そこがね、やっぱり印刷がだんだん、進化してるっていう、印刷というものが、機械化されて便利になって、機能的になっていけば、いくほど、ああいう人間が、神業のような手技を、修練して作り上げたものとは違うものが生まれていく。だから、現代の一番デジタルプリントで、何でも簡単にプリントアウトできる時代ですけど、それは単に色がついてる。形がそのまま残ってるだけであって、19世紀のああいう草画本の印刷と比べれば、もう、質がまるで違うって言っていいと思うんですね。で、もう一つそれはその、だから認めますけど、アートっていうのは、やっぱり自分の表現でなきゃいけないわけですね。ですから、誰かの絵を複製したって、それは人のためにやるわけ。僕はあくまで自分が描きたいものを自分が、の技術で表現する。というところに、違いがある。で、だから僕の作品が、良ければ彼らに勝てる。負けたら僕の作品が彼らより評価されなきゃ僕の負けですよ。そこに別にシステムの違いはあるけど、歴史がもしあと100年200年経った時に再評価するとしたら、それはもう自分で作ろうが複製であろうが、歴史の中で残ってる技術作品としてもし評価されたとしたら同列に行くもんだろうと思う。ただ僕自身、あるいは版画っていうものは、版っていう介在者がいて、版という介在者とコラボレーションすることによって、どれだけ新しい表現世界を手に入れることができるかですから、例えば油絵とか日本画ですと、全て自分の力量で画面に立ち向かっていって筆で描いたり、まあいろいろな技法を使うわけです。全て自分ので解決する問題なんで、だから作家が 100% だと思ったらそこで終わるわけです。ところが、版表現ってやつは、作家が 100% でも、版という介在者がいるおかげで、うまくいかなきゃ 50% になっちゃう。ところが、うまくいって、版とうまくコラボレーションできたら、自分では考えもつかない、自分の力で及びのつかない表現が手に入る場合もあると。いうことじゃないですか。
パンをずっと使い続けてらっしゃるってことですね。
そうそう、いや、それとね、やっぱり、彫るのが好きなんですね。というのは僕の持論はね、要するに、人間っていうのは、額に汗して、大地を耕して生きてきたわけですよ。糧を得て。ところが最近その汗することを忘れてんじゃないか。だから、せめて僕もいい加減に絵描いてるわけだから、せめて自分でこちこちこう耕すように時間かけて、版と向き合っていたいなというのと、もう一つは、今時なんでこんなバカバカしい、こちこちこちこち掘って、1年も2年もかけてやっとできましたってやるのっていうことを、やることが僕の今の世の中に対するアンチテーゼかな、というふうに考えてるんです。だから僕が簡単に手早い技法をやったら、僕が言ってることと違うことをやってることになるから、これ続けざるを得ないんですね、意地でも。
じゃあこれからもコツコツと。
コツコツと。
今日は本当に、楽しい話をありがとうございました。
ミュージアムコレクション3、それぞれの二人シリーズ、小泉純作と小林慶生は3月27日まで開催しております。この機会にぜひご覧ください。